はい、おはようございます。本日の放送は2024年の5月12日日曜日です。本日は第805回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大スクエジのぴょん吉が響きになったことをただ話をしていくという番組です。そんな親父の一言をお気に入りまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪いにはなかったんです。今後の番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もコーヒー機のほどよろしくお願いいたします。昨日はですね、郡山駅前でね、 NFT アートの展示会がね、アティっていうところでね、行われているっていうね、それを見に行こうと思ったんですね。 NFT アートデジタルデータに識別紙を持たせることによって、デジタル上でデータに唯一性を持たせるね、証明できるようにしたアートのことです。NFT アート。これ自体は非常に面白い試みですね。ですからね、展示会だとね、それ単なるアート展ですよね。でもまあ、見ておこうかなというふうに思ったわけなんですね。猪苗代の映画を作りました母心の関敦さんとかね、あるいはね、郡山市のご当地ヒーローのダバイザーさんもね、出品されているんでね、ぜひ見なければと思ったわけですね。で、アティね、駅前に行くならついでにですね、ちょっと映画も見ようかなと思ったんですね。ちょうどですね、の猿の惑星キングダムが公開されていたのね、気になっていたんですね。時間的に映画間に合うなーというわけでね、映画館に入ってしまいましたね。で、あと映画を見てね、満足して帰ってきました。家に帰ってきてね、NFT アートみんな忘れたってことに気づきました。そんなでね、NFT アート展はね、本日行く予定です。そんなでね、フラッと入った猿の惑星キングダムですけどね、あんまりですね、期待せずに見たんですね。なかなか良い映画でした。とても楽しみました。自分ですね、猿の惑星のシリーズはですね、大昔の作品からですね、最近の作品までですね、中ではですね、前作のグレートウォーという作品以外はね、全部見てるんですね。ジェネシス・ライジングと見ましてね、シーザーの話はもういいなと思いましてね、主人公のシーザーという猿がいるんですかね、その話はもういいなと思いましたね。で、前作、グレートウォーは見なかったんですね。だって猿の惑星っていうね、作品がもうある以上ですね、未来は猿の惑星になることが決まってるんだから、猿と人間の戦いだとかね、猿と人間の共存だとかね、それをね、目指す世界の話だとかね、そういう話いらないなと思ったんですね。で、今回はですね、猿のたちがね、もう世界、地球の支配者になってしまった後のお話なんですね。シーザーがね、活躍した時代をですね、300年後の世界の話です。そのですね、前作までの知識がですね、一切ない状態でもね、楽しめることになっていましたんで、映画ありがただったですね。とにかく CG が素晴らしいですね。文明が荒廃しましてね、すっかり緑に覆われた世界、それが見事でした。そこにね、猿、エイプたちがですね、ほとんどですね、CG っぽいシーンがなくてね、登場していくんですよ。エイプ一人一人のですね、人間よりですね、喜怒哀楽がすっかりわかる状態なんですね。いや、すごいなぁと。この調子でいくとですね、もう俳優なんかもいらない時代が来るんじゃないかなというふうに思いましたね。で、今回の映画はですね、ノアっていう若い猿が主人公なんですよ。エイプね、それは主人公です。面白いと思ったんですね。ノアが住む部族なんですね。馬に乗ってね、大足を使ってね、魚を使用するっていう部族なんですね。そういう文化を持ってるんですね。言葉を話してもですね、文字というものを失ったんで、300年でね、こんな風な部族になっているってことなんですね。大足を使って狩りをするんですかね。ウサギやキジみたいな小動物を取らなくてね、魚を取ってるのはね、配給がウォルト・ディズニー・ジャパンのせいでしょうかね。まあ、とにかくですね、文字を持たずにですね、300年で他の文化とね、隔絶されるとね、 このように原始に近いような種族に戻ってしまうっていうのはね、面白いと思いました。なぜね、そのエイプたちがね、言葉を持ったのにね、知識とね、言葉を持ったのにね、文明がそのようになったかというとね、文字、ね、印刷技術を持ってなかったのが原因なんですね。なぜそのエイプたちがね、その文字を持たなかったのか、ちょっと謎なんですね。でそこへですね、文明を持つね、他の種族が来ます。そして、部族ごとですね、連れ去られてしまうんですね。文明を持つとですね、身分制度だとかね、奴隷制度が始まるっていうのはね、よくあることですよね。その襲撃隊のリーダーがですね、ゴリラなんですよ。ゴリラってね、好戦的な動物ではないんですよね。実際的にはですね、チンパンチーの方がですね、すごく好戦的なんですよ。ということで、ゴリラがね、リーダーになってるところね、なんか昔の映画っぽいなぁなんて感じもしましたけどね。でもまあ、絵になるからいいんですけどね。で、連れ去られた部族の後のほうがですね、同じくですね、一匹だけになってしまった年老いたオランウータンと出会うんですよ。相変わらずオランウータンとね、知識があるっていう設定ですね。で、そのオランウータンはですね、なぜ知識があるかっていうと、文字が読めるからなんですね。なぜ文字が読めるならですね、それを教えなかったのかなとかね。またですね、文字が読めるのにね、文字が読めないエイプたちになぜ負けたのかというのが謎なんですね。まあ、オランウータンは平和主義者っていうね、設定なんでしょうかね。で、ノアとね、オランウータンはですね、人間の一人のね、女性を拾うんですね。で、その三人はですね、ノアの部族を取り戻すという行動を共にするわけですよ。実はその女性ですね、賢いってことでね、その王国のエイプたちに狙われている存在なんですね。その女性を狙ってですね、ノアのね、部族も襲われたんですかね。ノアはそのことを知らないんですね。で、途中ですね、野生の人間がね、と出会ったりするんですね。で、その野生の人間たちはですね、王国のエイプたちに、ね、捕らえられたりしてるんですね。猿の惑星のね、衝撃的なシーンですね。それは再現されていましてね。おお、さすが猿の惑星だ、と思いましたね。しかしですね、猿の惑星のようにですね、人間を捕まえて奴隷にするわけでもないですしね。かといってですね、食料にするわけでもないんですよね。なんとね、取っててたんでしょうね。しかしですね、野生の人間の終わりにですね、服を作ってきているんですよね。まあこれはディズニーの映画だからなんでしょうね。で、ノアとですね、女性がですね、旅を続けてね、王国にさらわれてくるわけですよ。その王国でですね、人間と出会うんですね。実はですね、エイプたちのね、王国を作ることができたのはですね、文字が読めてね、言葉が喋れる人間がいたからなんですね。それをですね、奴隷のようにして使ってたんですね。だからですね、文字がそれほど大事と分かってんだったらですね、エイプたちですね、文字を学べばいいんだろうなというのは不思議なんですよね。で、人間がね、言葉を喋れなくなってしまう病気、それをね、止まったんでしょうかね。ちょっとそれは謎でした。で、新たなるね、シーザーと名乗ったその悪い王様なんですね。人間がね、文明をね、隠した貯蔵庫がありまして、それを開けようとしているんですよ。その貯蔵庫はね、エイプたちのものになればですね、もうこの王国がね、さらに強大になることはね、確実なわけですね。で、ノアはですね、無事に部族を取り戻すことができるのか。で、謎の女はですね、エイプたちに本当に信頼できる人物なのか。っていうね、ずっとその謎が続いてましたね。非常に面白かったです。ただですね、この王国なんですかね。ゴジラ、コング、アタの帝国でですね、悪い王様猿がですね、他の猿を奴隷にするっていうのを話を見たばっかりなんですね。ちょっと、とたまたまですもんね、話が被ってしまったのは残念でしたね。というわけでね、今回はですね、フライト入った、ね、猿の惑星キングダム、とても面白かったよという話でした。はい、それではまた次回よろしければ、ぴょん吉のお宅の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。